やはり勝負事はそう簡単ではないなというのが今シーズンでございますね。まあ、この番組でもね、監督とのインタビューの時にちょっと言いましたけれども、この時期は夢と希望があって、はい、ワクワクドキドキっていうのをシーズン前にね、ちょっと番組の中でも言いましたけれどもね、まあ、分かってたんですよ。シーズンがそんなね楽じゃないってことも分かったし、タフなシーズンが続くっていうのも分かってたんですけど、はい、やっぱりね、勝ち点を積み重ねたいなっていうね、思いがあるじゃないですか皆さんね、はい、うん、で、まあ、次の試合もまあ当然ねこの週末やってくるわけなんですけれども、明るい材料をやっぱり探したいなというふうに思いまして、
はい、
負けたんですよ前回、前の試合もね、そんな中今シーズン移籍してね初ゴールを決めた工藤選手にちょっとお話を伺いました今回は、
はい、
ということで今回は背番号19番フォワードの工藤正人選手です。まずはまあ負けた試合にはなってしまいましたけれども、初ゴールおめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
とはいえまだまだきっとこれからなんですよね。
そうですね、チームとしてもそうですけど、まあ、個人的にも、まあこれをまあある意味スタートとして、ここからまた、ゴールを取り付けていきたいと思ってます。
はい、それでは改めて前の試合ちょっと振り返ってもらいたいんですけど、まずは感想を一言お願いします。
まあ、前半、まあ、やはりこう愛媛の方が、上手だと思いますし、こちらのミスも含めて、まだまだあのチームの未熟さというか、そういうものも露呈してしまった部分はあるので、それが実際に結果にもつながってしまって、まあ、ただあのまだまだ若いチームなので、あの一試合一試合こう積み重ねていきながら、それをなんとかこうそれぞれが、個人として反省をしながら、もっともっと上に行けるように、チームとしてもここでバラバラになるんじゃなくて、こういう時こそね一緒になって、上を目指していきたいと思ってます。
はい、ゴールちょっと振り返ってみたいと思うんですけども、しっかりと2点取られた後だったんですけども、ボールチェイスしてますよね。
ああいうミスは常にやってますし、逆に試合の中でああいうこうミスを狙って取れて、それがゴールにつながったっていうのは、まあ、チームとしてというよりも個人的に、まあ、試合の中でうまく集中してたなっていう部分で、非常にこう収穫のあるゴールだと思います。
はい、あれはもうゴールのラインがこう見えてる感じだったですか。はい、
まあ、キーパーの動きも冷静に見れながら、まあ、実際ニアが空いている感覚があったので、まあ、その感覚を信じて、あとはゴールに流し込むだけだったんで、まあ、改めてそこの、シュートの感覚っていうのはね、あの自分自身あのいい感覚があるなっていうのは思いましたね、あのシーンで。はい、
再三言うように負けてしまった試合にはなりますけども、ゴールの瞬間はやはり今シーズンまずは1点目っていうその思いはあったんじゃないですか。
まあ、負けてる状況でもあったんでね、こう喜べはしなかったですけど、まあ、ただあの個人的にね、あの怪我からスタートして悔しいというかね、自分自身こうもどかしい試合が続いていたので、改めてここからね、あのまだこう怪我としては万全ではないんですけども、あのゴールっていう形でフォワードとしてまず結果を残したっていうのは個人的には良かったと思ってます。
私がびっくりしたのは、怪我をしたもう次の試合で包帯をして出てらっしゃいましたよね。ご自分の中では出たいし出れるっていう判断があるかもしれませんけど、周りの判断はどうだったんですか。
周りの方々の方が多分ヒヤヒヤしてた、いたと思います。
これは専門家も含めてですよ
そうですね、
あのメディカルも含めて
です。そうですね、でもまあ、僕自身が行きたいっていうのと、まあ、監督の気持ちというかね、僕そこがこううまく合致して、メディカルスタッフはまあ痛みがないのであれば、行っていいっていうふうには言えないけどっていうことは言ってましたけど、ただまあ僕自身のその強い気持ちというか、自分自身こう何をしに来たのかっていうことをね、まあ自分に問いかけた時に、まあこういうな怪我じゃちょっと休めないということで、僕がやりたいってことは伝えましたね。まあ、
フットボールなんでね、足を使うスポーツとはいえ倒れた時に手をつくわけじゃないですか。はい、端的に聞きますけど痛くないですか。
いや痛くはなかったんですよね。まあ、そのつき方にもよるんですけど、ただまあうまくその体自体もかばっているんだろうなっていうような感じはありますし、ただまあ走っていても痛くなかったんで、まあいけるんじゃないかなっていう、まあちょっと浅はかな考えであったんですけど、
はい、痛み止めとか打つんですか。
いや打ちはしなかったですね。はい、
そうですか。プレシーズンマッチですよね。はい、手を踏まれ、足で踏まれて3本折れてる状態ですよね。
はい、
手術をして、はい、僕の、まあ、聞いた話ですけど、はい、金具が入ってるっていう話ですね。
はい、そうですね。はい、
これはいつ取れるぐらいのレベルなんですか。
いや、まあその辺はこう ドクターとも話し合いながら、うん、まあ、ただシーズン中には多分取らずに、うん、そのままやり続けて、うん、まあ、シーズンオフに取るか、うん、まあ、取っても結局そのボルトを骨に埋め込んでるんで、まあ、穴が開いてるわけ
ですよ、ね、
はい、だからそれが修復するまでにまたこう時間かかったりするんで、うん、まあ、もしかしたらそのままこう現役中は取らなかったりとか、うん、そういうふうな考えもあるみたいですね、
うん、今工藤選手の口から聞いて工藤選手のファンの人は少し状況が分かって、はい、モヤモヤが取れたんじゃないかなと思うんですけど、
はい、そうですね、あの僕自身もそう多くはこう語らなかったんで、ね、はい、うん、とりあえずあのやれる状況にはね日に日になってきてるんで、はい、うん、その辺でもチームのためにもね、早くもっともっとね複数得点も含めて貢献したいと思ってるんで、ここからですね、
はい、シーズン始まってここまでの自分の出来っていうのはどれぐらいですか？
まだまだですね、あのチームの中での役割というか、うん、まあ、ゴールの数も含めてねもっともっとやらなきゃいけないと思ってますし、ただチームとしても、まあ、始まったばかりで片付けちゃいけないんですけど、あの本当 J2 はどのチームにも可能性がありますし、ここから上がっていくチームもあれば下がっていくチームもあるわけで、特に、ね、うちのチームなんかは一つこうきっかけというかね波に乗ったら、まあ、去年またさらにねあの J1 昇格ってところにもねまだまだ食い込めると思ってるんで、本当にここからだと思ってます。
今シーズンはまあいろいろな使われ方をすると思うんですけども、そのモチベーションの持っていき方っていうのは難しくはないです？
慣れましたね、もうある程度の年齢までサッカーを続けてこれてるんで、うん、いろんな状況でこう投入されるっていうのはまあ少なからずね、いろんな経験してるんで、まあ、その中での役割というか途中で入った時にそのチームに今何が必要なのかとか、みんながどういう心境でプレーしてるのかっていうことも含めて、まあ、このチームにある意味求められてることと思ってるんで、うんうん、その辺をうまく伝えていきたいなと思ってますね。
負けてる間のその途中から早い時間で出すっていうのは、ここをちょっと雰囲気をポンと変えてもらいたい、ベテランのそういううまさを見せてほしいなっていうところかなというふうには見てたんですけども、監督からはやっぱそういう言葉が出るんですか？
まあ本当にその通りですね、うん、監督からも僕がこう、まあ、入って、少しでもこうチームにもそうですけど、ここからまだまだ点取りに行くというか、うんうん、まだ諦めてないんだよっていうことと、相手にとってもねまたここでフォワードを1枚空いてくるっていうことはさらに小前がかりになるっていうところとか、うん、圧力をかけるっていうところでもねいろんな意味での疲れ方だと思ってますね。
次の対戦相手見てみると、システム的にはまた愛媛とちょっと似た感じになるかなとは思うんですけれども、次の試合に向けて一言お願いします。
まあ、相手のシステムねもちろんいろいろありますけど、うん、やっぱりホームで勝利っていうことが必ず求められますし、チームとしてもそうですし、ここが ある意味正念場だというかね、
うんうん、序盤のそうですね、
そうですね、でホームで勝って、でその次はもうね今乗りに乗ってる琉球なんで、はい、そこに向けてもまずはホームでいい形でどんな形でもねもう本当に勝って、ホームのサポーターの皆さんにね琉球で勝ってきますっていうのはね、そういうようなこう後押しをしてもらえるようなね、まあ、ある意味いい内容でもとにかく勝利したいと思ってます ね、
まあ、これ工藤選手に聞くのもちょっとどうなのかなと思うんだけど、こう上がってきた琉球がここまで4連勝じゃないですか、まあ、それを30日に迎えることになるんだけれども、ちょっと見ててどうですか？
まあ、本当に自信を持って、うん、まあ、ある意味その下から上がってきてこう失うものがないっていうような部分もあると思うんで、うん、その辺のこう今の勢いっていうのはね非常に怖さはありますし、まあ、僕自身もその J2 から柏の時にね J2 から優勝して J1 でそのままね次の年優勝したっていうのもあるんで、ね、その時は本当にこう他のチームがどうこうっていうより もうとにかく自分たちが必死にやって、うん、少しずつこう戦っていく中で優勝が見えてきたっていうのもあるんで、うん、ただ今の琉球っていうのはとにかく自分たちが勝ってるっていうよりも本当にこう気持ちよくサッカーやってるなっていう印象はあるんで、うん、なんとかそこで、目をつみたいというか
です、
ね、逆にそこで僕たちが倒して、僕たちが上にこれから登っていくっていうのはねきっかけとなるような試合になりたいと思ってますね。
そうか、あの時か、昇格してすぐ優勝だったですもんね、 J1 でね、はい、あれはすごかったですね。
そうですね、もうチームとしても本当にこう一人一人が、うん、自信を持ってプレーしていたなっていうのは覚えてますね、うん、
それが今レノファに必要な部分でもありますかね。
もう本当にきっかけが、うん、あれば、うんうん、そのきっかけをつかめればまだまだ上に行けると思ってるんで、とにかくまずは次のホームで、うん、勝ちたいと思ってます、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、まとめますと、ここまでのレノファ山口はですね4節が終わって1勝3敗となっています。1対2で負け、2対5で負け、5対2で勝ち、1対2で負けということで、前回は愛媛に2点先制されて1点工藤選手返したんですけれども、まあ、反撃もそこまでということになりましたよね。 でね、愛媛と戦った時って11位で愛媛がすぐ10位にいたんですよ確か。 で今回次栃木戦なんですけど、またね今レノハ16位なんですけどすぐ上なんですよ栃木が15位。なんか前節のパターンだけ考えると嫌な気持ちするんだけど、まあそういうもんじゃないからね、たまたまなんです、たまたまなんですけど。で去年確か栃木にはあのホームアンドウェイ両方勝ってると思うんで、それをね続けていけばいいっていうだけの話なんです。もうさっきも言いましたけど勝ち点がとにかく欲しい、アウェーなんで少なくとも、1点、もちろんできれば3点で、こっから、あ、ごめんなさい、今回ホームなんでやっぱ3点、今、うん、そうですね、合ってて、うん、今回ホームなんで3点で、いつも、まあ、これ監督も言うし僕も思うんだけど、ホームやっぱ先勝ですよね。で、そして阿部は勝ち点、最低でも勝ち点1を目指すということですよね。まあ、負けがなくて勝ちがそんだけあればもう絶対優勝できるぐらいのところまで行きますんでね。まあとにかく応援しましょう。2試合挟んでのミラスターになりますよね。そして今度は本当に調子がいい、FC 琉球との戦いを3月30日アウェーで迎えるということになりますんでね、そこに向けても次のゲームで弾みをつけたいところですよね。工藤選手の目が本当ギラギラしてましたんでね、ちょっとそういうところにも期待したいなと思います。今日のインタビューのダイジェストは明日土曜日の読売新聞朝刊の地域面に掲載されます。こちらもぜひお読みくださいね。ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。